12月13日木曜日、時刻は2時となりました。ここからはパラダイスジャムのお時間です。県央地域のイベント情報、皆さんからのメッセージリクエストをどんどんご紹介していきます。毎週木曜日と金曜日の午後2時から3時30分までの1時間半、燕市交通公園内ラジオハートのスタジオから生放送でお送りしていきます。木曜日は青柳優也です。よろしくお願いします。さあ今日もね、天気が優れませんね。まあ、やっぱり新潟の冬っていうとね、まあ、曇り空だとかね、まあ、これから雪が降ったり、明日は荒れ模様になるようなね予報となっていますんでね、まあ、皆さん、まあ、仕事に行かれる方もね多いと思いますけど、気をつけて過ごしたいところですよね。まあ、そんな12月13日、もう12月もね、中旬ぐらい、中旬ということで、皆さんどうお過ごしでしょうか。まあうちはですね、こたつを最近出したので、ね、ついつい寝ちゃいますね。昨日の夜も1時まで寝てました。ぐっすり寝られて、今日はね、まあ結構すっきりね起きれたのかな。まあ朝は強いんでね大丈夫なんですけどね。まあでもどうもね、こたつが出ちゃうとね、その夜中まで寝ちゃって、まあそれでまた風呂入って、それから寝るとなると、寝る時間はね多いからいいのかもしれませんけど、ちょっともったいないような気もしますよね。ちょっとね、まあ、こたつが出たり寒くなってくるとぐーたらしがちなね、僕ですけども、ね、張り切って1時間半放送していきますので、どうぞねお付き合いよろしくお願いします。さあ、今日はですね、この後1曲挟みまして、今日もですね、県央インフォメーションということでイベント情報ねたくさんあります、ご紹介していきます。そして3時からはシネマカフェ、イオンシネマ県央の最新映画情報をお届けします。今回ご紹介する映画がですね、明日から公開となりますグリンチ、こちらイオンシネマ県央のしぶきさんと電話中継いたしまして、ご紹介していただこうと思っております。もちろん今日も無料鑑賞チケットということで、ポップコーンと、ポップコーンの引き換え券もつけてですね、抽選で2名様、まあ、10月から、ペアチケットではなくなりまして、2名様1枚ずつプレゼントしていますのでね、まあ、こちらの方のご応募もお待ちしております。映画鑑賞券欲しいという方はラジオネームとお名前とお電話番号をね忘れずに書いてお申し込みください。よろしくお願いします。では宛先です。電話の方、 0256-61-7680 61-7680、ファックスの方は 0256-61-7688 61-7688、メールの方は小文字で info@heart768.com までお寄せください。待ってます。それでは今日のオープニングナンバーです。矢島美容室、日本の味方。時刻は2時8分です。お送りしていますパラダイスジャム。それではお知らせご紹介していきます。まずはですね、三津市吹奏楽団からのお知らせです。三津市吹奏楽団の定期演奏会を12月16日日曜日ですね、午後2時から三津市文化ホールアルカディアにて開催します。今年も多くの皆さんに楽しんでいただけるように、クラシックからポップスナンバーまで幅広く演奏するということですね。チケットは全席自由で、前売り当日とも500円となっております。アルカディアにてチケットはお買い求めください。年末のひととき、吹奏楽で癒されてみてはいかがでしょうか。たくさんのご来場をお待ちしているということでね、三津市吹奏楽団からのお知らせということで、まあ、毎年恒例というかね、この三津市文化ホールアルカディアにて開催、今年も開催ということでね、まあ、クラシックだけじゃなくポップスもね、まあ、演奏してくれるということで、まあ、あの曲、この曲ね、まあ、皆さんご存知の、ね、曲もねきっと演奏していただけるということでね、盛り上がること間違いなしですんでね、皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。繰り返しになりますが、チケット全席自由席で、前より当日とも500円、アルカディアにてチケットをお買い求めください。三津市吹奏楽団から定期演奏会のお知らせでした。続いてこちらはですね、カヌーはきっと面白いというね、まあ、タイトルもついていますが、平成30年度燕市羽ばたけつば九郎応援事業、カヌーの魅力再発見というね、こちらのイベントをご紹介していきます。開催日12月15日の土曜日、午前9時30分から11時30分まで2時間、燕市分水公民館大ホールにて行われます。内容ですが、日本代表候補選手のトークショー、そして日本代表ユニフォームの展示、各種カヌー展示、屋内試乗体験、まあ、屋内でも試乗体験ができるということでね、そんな体験も行われるんだそうです。他にもね、映像コーナーだったりいろいろなコーナーがあるということなんでね、まあ、カヌーに興味あるという方はね、まあ、興味なくてもね、ぜひこの機会に興味を持つきっかけ 作りということでね、参加してみてはいかがでしょうか。まあ、オリンピックとかでもねちょっとやっぱり有名になりましたし、ね、これから来るかもしれませんのでね、トークショーの参加者なんですけども、まあ日本代表候補選手ということでね、まあ、沖縄出身の東明選手、そしてまあ、地元ね、文水高校出身の本田圭選手ということでね、この2人が、まあ、こちらに来てトークショーを行うということでね、ぜひこちら参加してみてはいかがでしょうか。繰り返しになりますけども、会場文水公民館大ホールにて12月15日土曜日午前9時30分から11時30分まで行われます。詳しいお問い合わせなんですけども、文水高校まで、こちらお問い合わせください。電話 0256-982191 0256-982191 番、新潟県立文水高等学校までお問い合わせください。続いて177回となりましたロビーコンサート開催のお知らせです。開催日12月15日の土曜日午後4時から5時まで1時間ね行われるということです。会場はもちろん富永草の病院1階ロビーにて入場無料で行われます。今回の出演なんですけども、佐藤雄一トリオ&星豊子、中村徹、飛び入りボーイズの皆さんということでね、まあ、時期が時期だけにクリスマス曲など演奏してくれるということですね。ぜひぜひこちらロビーコンサート第177回となりました、足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせですが、富永草の病院、電話 0256-36-8777 0256-36-8777 番までお問い合わせください。では続いて冬の交通事故防止運動実施のお知らせです。新潟県内において12月11日火曜日から20日木曜日までの期間、冬の交通事故防止運動ね実施されています。まあ、この時期は冬型の気候による道路環境の悪化だったり、年末に向けて飲酒の機会が増えることなどから交通事故の多発が懸念されている期間です。一人一人が交通ルールをしっかりと守り、交通事故を未然に防ぎましょう。運動の重点なんですけども、飲酒運転の根絶、犯罪ですからね。そして横断歩行者の保護、冬道の安全走行、交差点の交通事故防止ということでね、まあ、横断歩道、信号機のない横断歩道を、ねで待っている歩行者の方がいたら、まあ、優先ですからね、車は止まるように。あともし、ね、凍結していたり、まあ、雨、雪とかね、視界が悪かったりしてると、ね、なおさら気をつけないといけませんからね。まあ、あと冬道の安全走行ということでね、まあ、明日から、まあ、雪マークついてますんでね、いよいよ降るのかな、そんなね、予報ともなっていますんでね、雪が降った時、雪が積もった時の安全走行ね、気をつけなければなりません。まあ、あとやっぱりね、事故というと交差点の事故がね多いですからね、やっぱり交差点の交通事故防止も重点的に取り締まるということです。冬の交通事故防止運動、11日火曜日から始まっていまして、20日木曜日までの期間ということですけどもね、この期間だけ気をつけるんではなくね、まあ、冬の期間、車を運転するときいつもね、気をつけるように改めてね、考えてみてはいかがでしょうか。ということで、冬の交通事故防止運動実施のお知らせでした。続いては灯油の流出事故防止についてのお知らせです。まあ、やっぱり冬はね、暖房などで灯油を使う機会が多いですけども、灯油の流出事故が後を絶たないだそうです。ホームタンクからポリタンクへ移している間にちょっとした不注意で灯油を溢れさせてしまったという事例が多く発生しています。灯油を流してしまうと火事になったり、川を汚して水道水が供給できなくなることがあります。場合によってはかかった費用が原因者に請求されることもあります。油の流出事故を起こさないために、次の2つのことに特に注意してください。まず1つ目は、ホームタンクからの小分け中は絶対にその場を離れないことです。ポリタンクへ移すたった数分間ですので、絶対にその場を離れないでください。2つ目、給油後はホームタンクのバルブを完全に閉めたか確認してください。やっぱりね、ホームタンクのバルブちゃんと閉まってなかったら、ちょっとずつでもね流れ出してしまうんでね、気をつけないといけませんよね。 万が一油を流してしまった際は慌てずに元栓を閉めたり新聞紙や使わないタオルなどで流れ出すのを防ぎましょう。そして応急的な措置が終わりましたら速やかに市町村役場、消防本部または三条地域振興局の環境センターへ連絡をお願いします。環境センターの電話番号は0256-36-2231 0256-36-2231番となっています。この他川だったり水路にね油が流れているのを発見した場合も速やかに連絡をお願いします。ということで灯油の流出事故防止についてのお知らせでした。続いてノロウイルスによる食中毒に注意しましょう。新潟県では11月から3月のねこの期間をノロウイルス食中毒予防強化期間と定めてノロウイルスによる食中毒の予防を呼びかけています。まあ、今日の朝もね全国ニュースになったりね、まあ、ノロウイルスっていうのがねこれから増えてくるかもしれませんのでね気をつけないといけませんよね。県内では毎年冬の期間にノロウイルスによる食中毒発生しています。ノロウイルス食中毒予防の4原則というのがありまして、調理場にウイルスを持ち込まない、持ち込んでもつけない、やっつける、ウイルスによる汚染を広げないことです。まあ、4原則、持ち込まない、つけない、やっつける、広げない、このね4原則守っていきましょう。具体的にはトイレの後、そして調理の前などに石鹸で丁寧に手を洗いましょう。まあ、石鹸で丁寧に手を洗う、自分のね、その手洗いが正確かどうかとかね、正しいかどうかっていうのもね、やっぱりまあ、毎日のことでね自然とやってることかもしれませんのでね、この機会に改めて手洗いというのもね考えてみた方がいいかもしれませんよね。まあ話によると、まあ丁寧にねやるに越したことはないですけど、まあ2回ねあの石鹸つけて手を洗うとか、そうすることによってまあよりね手についているウイルスを落とせる、うん、もう今漠然と言いましたけど、うん、まあ、丁寧にやりすぎるよりって言ったところでしょうかね。まあ、いろんな手洗い方法ありますんでね、この辺ちょっと検索してみてください。まあ、下痢などの症状があるときには調理をしないように、しましょう。ノロウイルスを広げないためにね。症状が改善した後もノロウイルスが便とともに排出されることがありますので特に注意が必要です。そして二枚貝などは中心部までよく加熱して食べてください。そして嘔吐物などにはウイルスが大量に含まれていますので慎重に処理して消毒も行うことが大切です。まあ、二枚貝などはということなんでね、まあ、鶏肉僕食べてるんで、まあ、毎回言ってるかこの話もね、じゃあいいか言わなくてしっかりねやっぱ肉もね中心部まで火をね入れて食べることが、うん、大事ですね。まあでも鶏胸肉っていうのはねちょっとパサパサしちゃったりね焼きすぎるとね、ちょっと話が脱線しましたけども、詳しくはですね三条地域振興局の生活衛生課、こちらにね、お問い合わせいただくとノロウイルスによるね食中毒に関するね、そんな予防なんかもねよく聞けるかもしれません。お問い合わせ電話番号0256-36-2366 0256-36-2366番となっています。では最後に新潟県から特殊詐欺悪質商法被害防止のお知らせです。特殊詐欺にはどんな方が被害に遭っているかご存知でしょうか。昨年の特殊詐欺の被害者のうち5割以上が65歳以上の高齢者で、特に女性が狙われています。昨年の被害金額は前年に比べ減少したということなんですが、県内だけでも5億7000万円にも上っています。中でも架空請求詐欺が最も多くて、コンビニで電子マネーカードを購入させて支払わせる手口にも気をつけてください。まあ、最近の、ね、ニュースでもやっぱりねコンビニでその、まあ、なんとかカードみたいなの買って番号を教えろみたいなね、それで詐欺にあったっていうのもねありますんで、まあ、あと最近ではね、まあ、今ね言った段階では5割以上が65歳以上の高齢者でということでしたけども、まあ、20代30代の方もね巧妙な手口に引っかかったりというのがありますんでね、本当注意が必要ですね。県内の市町村ではですね迷惑電話防止通話録音装置の無料貸し出し行っているところがありますので、まあ、こちらね、ぜひ借りてみるっていうのもね一つの手かもしれません。設置後は不審電話だったり電話による販売勧誘がなくなったそうです。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。新潟県から特殊詐欺悪質商法被害防止のお知らせでした。ということでね県をインフォメーションをお知らせいたしました。まあ、今日12月13日何の日かということでね調べてみたところ、正月ごと始めすす払い松迎えということでね、まあ神様を迎える準備を始める日なんだそうです。12月13日、まあでもね、まあピンと僕はね来てないですけども、 やっぱ年末、ね、30日31日とかね、そんぐらいになって大掃除するようではね、もうちょっと遅い感じもしますんでね、早め早めに少しずつやっていくと、まあ大変なこともね和らいでいくかもしれませんからね。まあ、他には美容室の日ということでね、美容師の正宗、なんていうもんだろう、正宗隆さんという方がね2003年に制定した。でも記念日ってこうやって簡単に制定できるのかな、じゃあ申請すればできるのかな、僕はねどうなんでしょうか、その辺もね、ちょっと調べてみたいなと改めて思いましたけども、12月美容室に多くの客が訪れる月なんだそうです。13日ということで、数字のね13をくっつけるとビューティーの頭文字 B になることから、美容界全体で社会貢献をしようと盲導犬育成のための募金を呼びかけているんだそうです。いいことしますね、美容室の日ということでね、まあ、知っとくと、まあ、ちょっとした豆知識になるかもしれません。あとビタミンの日、ビタミンの日、特にこの日はビタミンを取った方がいいですよとか、そういう日なんでしょうか、違いますね、ビタミンの日ということで、こちらはちゃんとしたビタミンの日っていうのが別にあるらしいですね今日もビタミンの日、まあじゃあ今日ねみかんいっぱい食べましょう、ビタミン C、はい、まあただね、こちらビタミンの日になったのはビタミン B1 というのがね、まあ発見された日ということでね、そこから来てるらしいです。まあ、あと他にもね、双子の日とかね、こちら明治7年のこの日に双子の場合は先に生まれた方を兄姉とする、そういう法令が出されたということでね、それまでは後に生まれた子を兄姉とする地方もあったんだそうです。そうなんですね、まあ、今となってはね、まあ、この、双子の日に関連するところで言うと1874年、まあ、明治7年ですからね、まあ、100年以上前になりますけども、それまでそうか、双子の場合は先に生まれた方を、まあ、場所によっては地域によっては先に生まれた方を弟、そして後に生まれた方を兄とするね、そういった地域もあったということで、それを統一するためのね法令ができたんですね。そんな時もあったんですね。まあ、でも一般的に言うとね、やっぱり双子の場合は先に生まれた方がっていうのがね意識づけられてますんでね、学びました僕が、はい、ということでね、今日もね、まあそんな正月こと始め、すす払い、松迎え、美容の日、ビタミンの日、双子の日とかねありますんで、まあ、それにまつわるねお話もありましたら、ぜひぜひ、リクエスト、まあ、メッセージとしてね、お便りいただきたいなと思います。改めて宛先ねご紹介します。電話番号02566-7680、ファックスの方は61-7688、メールの方は小文字で info@heart768.com となっています。そして3時からはねシネマカフェありますんで、今日ももちろんね無料鑑賞チケットプレゼントいたします。この無料鑑賞チケット欲しいという方はラジオネームとお名前とお電話番号ね、この3つは忘れずに書いてお申し込みください。それではもう1曲お届けしたいと思います。 AAA 笑顔のループ。